よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はモビリティテクノロジーズさんから澤田さんと二光さんに お越しいただいてます。よろしくお願いします。モビリティテクノロジーさん、オーティファイをご活用いただいて、自動化、テストのところ自動化、取り組んでいただいて、大きな成果を出していただいているというところで、今日、お話聞けるのを非常に楽しみにしておりました。はい。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、まず最初に簡単に、お二方の、簡単な、お仕事内容とか、自己紹介をしていただいて、あと、御社がどのような事業に取り組まれているかというところのご紹介もいただけますでしょうか。
はい、わかりました。じゃあ、私、澤田から、はい、お話しさせていただきます。自己紹介ですね。澤田祐一と申します。現在はですね、今、クオリティマネジメント部、いわゆる品質管理部みたいなところですね。まあ、そこの、マネジメント全般、組織マネジメント全般を担当してます。はい。で、このクオリティマネジメント部って、まあ、今回お話しするドライブチャート以外にもですね、まあ、弊社の一番の大黒柱になっているサービスの、まあ、Go だったりとか、あと、まだちょっと、リリースして、まあ、1年ぐらいしか経ってないんですけど、その Go ダインっていうですね、タクシーで、高級料理を運ぶようなサービスもあるんですけど、まあ、そういうところの、いわゆる今リリースされているもの、世に出ているものの品質管理っていうところを今全般をやってまして、まあ、そこの今統括っていう形で、はい、従事しているっていう形になります。はい、以上となります。
ありがとうございます。
はい、では自分の方から自己紹介させていただきます。二光亮と申します。担当としては、ドライブチャートという、まあ、AI を使った自己削減サービスの、まあ、主にウェブ周りの QA リーダーという立場でいろいろと働かせていただいてます。結構チャートは結構もう、関わってから2、3年ぐらい経つのか、3年ぐらい経つのかなと思ったら、今回ちょっと、去年ぐらいからちょっとオーティファイを使っていろいろと自動化していこうという話になって、まあ、今回、こういう形になったと。いうところになりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、会社の、
そうですね、御社の、はい、事業内容についてもちょっと簡単にご紹介いただけたら嬉しいです。
はい、そうですね。で、弊社はですね、まあ、社名の通りですね、モビリティテクノロジー、モビリティに関するところに関して、いろんなサービスを展開してます。で、弊社の一番の、まあ、ミッションがあるんですけど、そこで大きなミッションとしては、その移動で人を幸せにしていきたいよねっていう思いで、まあ、いろんなサービスの展開をしているんですが、で、まあ、よく勘違いされがちなのは、まあ、弊社は今 Go っていうプロダクトがすごくやっぱり、絶好調で有名なんですけど、なんで、タクシー配車アプリ屋さんに思われがちなんですけど、私たちはそうではなくて、あくまでそれは家庭であってですね、一番の目的はやっぱりその移動の革命屋でありたいっていうところのミッションを掲げているので、タクシー配車に限らずですね、そのもうモビリティに関するところに関してはですね、まあ、いろんな社会課題とかもいっぱい抱えていると思うので、まあ、そういうところをまあ、IT とかいろんなのを駆使してですね、まあ、改善して、より良くしていこうっていうところが、私たちのまあ事業だったり、使命だったりっていうところになります。はい。
ありがとうございます。今回、オーティファイ、大きくご活用いただいたのは、このドライブチャートという、サービスで、
そうですね、
はい。こちらも、なんかちょっと簡単にご紹介いただけますか。
はい、そうですね。ドライブチャート自体は、まあ、ちょっと、特殊、まあ、タクシー配車アプリ Go とまた全然違うんですけど、あくまでこれはこのドライブチャートっていうサービスを使ってですね、その事故を削減する、まあ、サービスっていうような形が一番、まあ、シンプルで分かりやすいかなと思います。で、主にその車の中にですね、まあ、営業車だったり、あとまあ長距離運転トラックとかいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうところにですね、ドライブレコーダー、まあ、弊社が開発しているドライブレコーダーがあるんですけど、まあ、それを設置してですね、で、映像を常に撮ってると思うんですけど、それをまあ AI を駆使してですね、まあ、その危険運転って言われているものがいろいろあると思うんですけど、まあ、その脇見運転だったりとか、速度超過とかいろいろあると思うんですけど、それを全部映像だったり、まあ、いろんな信号を使ってですね、解析をして、まあ、レポートするんですね。で、そのレポートに応じて、各ドライバーに対して、君は、あなたはこういう危険運転をしてますよ、だからこういうことを改善していってくださいね、みたいなのを促すようなサービスを展開しているっていうような形になります。 実際に今、実証実験とかでやって、やったときに、以前のデータなんですけど、4割ぐらい事故が削減したみたいな、っていうような、統計データも出てるような形。
すごい。まさしくその、あれですね、ドライブ、モビリティ部分の革命というところが、4割も減るっていうのはすごいですね。
で、そこを今、順次いろいろ、機能をどんどん増やしてですね、より、事故は少ないような、事故は減るような、我々のサービスで少しでもできるかっていうところを今、鋭意開発しているような形にな
ありがとうございます。で、そうですね。で、本日はちょっと、オーティファイを使った、自動化というところ、いろいろと深掘りしてお聞きしていければというふうに思っているんですけれども、まず、はじめに、お聞きしたいのは、オーティファイを、今、ご導入いただいて運用していただいているという段階であると思うんですけれども、オーティファイ導入する前という状況ですね。どのような課題があったのか、どういったきっかけで自動化をしようというふうに思われたのかっていうところをまず最初にお聞きしてもよろしいでしょうか。
ニコさんから話します？
そうですね。ではちょっと自分の方からお話しさせていただくと、もともと QA をずっと担当していて、ずっとリグレーションテストっていうのもずっとやらないといけなかったんですけれども、どうしてもやっぱ工数とか、あと人手とかリソースの問題ですねっていうところで、なかなか全体的なシステムのレギュレーションテストっていうのは全然取り組めなかったっていうのがあって、それを解決するために、自動化でちょっと解決していこうという、そこからがスタートになりますね。ところから始めて、そんな形で今ちょっとずつそのレギュレーションのところをカバーしつつ運用しているという形になります。
ごめんなさい、どうぞ。
で、補足をすると、オーティファイさんをなぜ使ったかっていうところもあるんですけど、社内で、以前ちょっと使ってたっていうところもありましたし、あとは、そうですね、ちょっとお試しで触れる期間も結構、時間もらえたっていうのもありますし、あと、UI とか、全般的にやっぱり UI がやっぱり分かりやすいよねっていうところも、直感的にできるよねっていうところもあったので、で、それらを鑑みたときに、ちょっとオーティファイさん、まずは使ってみて、まずはやってみようっていうところが背景になりますね、最初。オーティファイ使った理由の一つにな
ありがとうございます。で、自動化されようと思われた背景、そもそもとしては、先ほどそのニコーさんがおっしゃっていた、リグレッションテストがあまりできてなかったっていうところ、ということは、なんでしょう、デグレみたいなのが発生していたみたいな背景があったという感じですか。
そうですね、サービスは止まっちゃうような大きな不具合はなかったんですけど、細々としたのはどうしても。QA を担当してないところで、開発内部のリファクターが変なところに影響出ちゃったとかっていうのが、商用環境でも発生してたっていうのはありますね。それも未然に防ぐ必要があったと。ただ、人手不足っていうか、リソース不足、コース不足でそこは今できないから、じゃあ自動化しようと。その分も自動化でちょっとカバーしていこうという形ですね。
ありがとうございます。そのデグレの部分を減らしていこうというところで、リグレッションのカバレッジを上げていきたいというところが、背景にあったという感じですね。品質の部分も何でしょう、何でしょう、だんだん品質の求められる質が、レベルが変わってきたみたいなところもあったりするんですか。
そうですね、そこ自体はあまりは、商用でこれ、絶対担保しないといけない品質っていうのは、そのレベルっていうのは絶対変わってないと思っていて、そこは多分普遍だと思うんですけれども、ただ、なんといっても、確認すべき対象がどんどんどんどん増えていってるのは事実なので、そういった意味でレベルは上がってはいるんですけれども。
要は機能が増えていって、テストは増えていくという状況にはなってるってことですよね。
あとはやっぱり先ほど二項からも言ったように、やっぱりいろんな技術負債もやっぱ溜まっててですね、内部ロジックとか。で、やっぱりそこの技術負債を解消していかないと、やっぱり今後サービス拡大していく、スピードを上げてやっていくためにも、やんなきゃいけないんだけど、やっぱりテストがね、やっぱりボトルネックになっちゃう部分もあったりするし、すぐにこう確認できる環境があると、エンジニアの方もですね、そういう、心理的安全性を持って、ちょっとアグレッシブにね、コーディングしたりとかもできたりもするので、そういうところもやっぱり担保していってあげたいよねっていうところもあって、 まあ、その自動化に踏み切った、まあ、踏み入ったっていう形はありますね。
ん、
はい、
なる
い
ほど。
わゆるテストのカバー率をやっぱり少しでも上げることが、やっぱりすごい、いろんな方に対して、やっぱりすごいプラスになるかなと思ったので、はい、っていうところですね。うん。
なるほど。ありがとうございます。まあ、ということは、まあ、その技術負債の、こう、まあ、返却と、返済という部分も、こう、視野に入ってくる中で、まあ、エンドトゥエンドで自動化して、リグレッションを担保していくっていう必要性もあったという感じですね。
うん、そうですね。うん。
なるほど。ありがとうございます。まあ、そういった中で、まあ、コーティファイ、ご利用いただいた、ご導入を、こう、まあ、決めていただいたというところなんですけれども、まあ、先ほど、こう、まあ、直感的でというふうなお話もあったんですけれども、まあ、特にその、自動化をもう初めて、こう、取り組まれるというところが、背景としてあったというふうに、お聞きしてるんですけれども、まあ、その中で、こう、オーティファイを、こう、なんでしょう、選んでいただいたっていう背景について、もうちょっと深くお聞きしたいなと思ってますが、いかがでしたでしょうか。こう、初めてやるっていうところで、オーティファイ、どんな形で、こう、役に立ったとか、良かったみたいなところってあったりしますか。
そうですね。自分個人的に感じたのは、まず、まあ、初めての取り組みなので、まあ、それなりにちょっと心理的な壁っていうのはなんか高かったんですけども、ただ、オーティファイ社のなんか最初の、まあ、もちろん最初の使いやすさっていうのももちろんあるんですけれども、サポートをものすごいしっかりしていただいてたっていうのは結構大きかったですね。最初の一歩踏み出す上
あ、ありがとうございます。
で。そうですね。では、最初オンボーディングやっていただいて、まあ、わかんないことあったらすぐチャットで聞けてっていうところもあったので、そういった意味では、ちょっと最初のいろんな細かい、まあ、未知の分野に踏み込むというところの不安な点が、まあ、その辺で、簡単にどんどんちっちゃいところからですけども、潰せていったっていうのが、まあ、まず、まあ、導入する上で、あ、これいいなと思った一つですね。まずあります。
なるほど、ありがとうございます。この、まあ、最初に始める、こう、大きな壁みたいなところ、ニコーさんのジャストの発表の中でもお話しされてる内容だと思うんですけれども、こう、感じてられた具体的な壁みたいなところを教えていただいてもいいですか？
そうですね。まあ、まず、具体的に言うのはちょっと難しいんですけど、まず、なんだろう。何をどうしていいかわからないという、そこからです。なので、何をどうしていいかわからない、で、何が原因なのかっていうところをちょっとずつ潰していくっていう、まあ、原因を見つけて、解決方法を探して、で、まあ、問題を一つ一つ解決していくって形になるんですけれども、こと自動化、まあ、オーティファイ周りのエンドツーエンドですと、そうですね。何なのかな。具体的に言うと、そうですね。
何から始めたらいいかわからないみたいなところなんですかね。
そうですね。何から始めていいかわからないので、で、まあ、聞く人もいなかったんで、まあ、専任者がいなかったっていうのもあるので、まあ、そこからだったんですが、まあ、とりあえずいろいろと原因を探してって、まあ、例えば、なんだろう。まあ、なんだろう。もともと自動化って失敗しやすいって話をよく聞くんで、まあ、失敗しないためにはどうすればいいのかなとか、同じ手を踏んじゃうんじゃないかなとかって、そういう不安もあったんですけど、まあ、そういうのに対してはもう、ネットに散らばってるアンチパターンをどんどん勉強して、まあ、それを解決するためには何が必要かっていうところをどんどんずつ潰してって、っていう形でやってたんですけども、そうですね。
あとはあれだよね。まあ、技術的な話をすると、まあ、例えば自動化って言ってもいろんな自動化があって、ね、もうスクリプトガリガリ書く自動化もあれば、まあ、いろいろあると思うんですけど、ただやっぱりこうテスト自動化って聞くと、まずはそのスクリプトをね、たくさん書くようなイメージがやっぱり持ってる人が多くて、ただ、まあ、テストエンジニアって一方で、ね、そこまでスクリプト書ける人も、まあ、そこまで多くはない、まあ、いる人はいるんですけど、多くないので、だから、まあ、そのスクリプトどうしようとか、その技術的な不安っていうところも、まあ、もやいとこう大きな壁になる心理的障壁みたいなのもあったりもしましたね。うん。
なるほど。ありがとうございます。まあ、じゃあ、その辺は、こう、まあ、オーティファイのコードというところで、まあ、その壁を、こう、いくらか和らげることができたという感じですか。
そうですね。まあ、その今、スクリプトとかその辺のスキルがないことによる不安なんですけども、結構もともとスニッペットがすごい丁寧なものがすごいたくさん用意されていたので、 それ、まあ使い方ちょっと分かんなかったら、まあサポートに聞いちゃえばいいし、というところで、まあ、そんな形でちょっと、まあ、とりあえず1個作ってみると、スニベット利用してなんか1個、なんかスクリプト作ってみると、結構簡単にできるなっていうのが、
うん、
そういう実感が得られたので、思ってたより簡単じゃんっていう、なんかそんな、なんか意識が多分、次のステップになんか進みやすくなったのかなっていうのがありますけども。
なるほど、なるほど。スニペットをまあ活用して実際にこう成功するテストを作れたことで、まあ、意外とできるじゃないかというふうにこう感じていただけたというところですかね。
はい、でどんどんそんな形でスニペットいろいろと編集していろんなパターン作っていけば作っていくほど、まあ、スクリプトそのものに結構慣れてくるんで、うん、でも慣れてくればもうこっちのものかなというのがいろいろと応用できるようになるので。
うんうん、なるほど。
最初の一歩
踏む。あとはあれで、やっぱり無料お試し期間っていうのが、まあ、設けさせていただいたと思うんですけど、まあ、その中でですね、本当にいろんな観点で触って、
うん、
で、分からないところは、先ほどお伝えしたように、まあ、サポートに連絡チャットとかでサポートして、これどうなんですかみたいな、まあ、それをすぐ回答を得られたってところもあったので、なんで、まあそういう繰り返しそういうことが、まあフィジビリティ調査みたいなのが結構充実してできたので、まあ結果的にそれをやったことで、こう、全員のやってる人の、こう、自動化に対する心理的ハードルみたいのが、なんかだんだんこう薄れてって、ああ、自分たちでもできるかな、みたいな見立てが見えてきたっていうのが結構大きかったかもしれないです。
なるほど、なるほど。じゃあまあ実際にいろいろ具体的に試してみていただくことで、まあできたね。っていう、こう、成功体験が積めたというところが、まあ、その心理的ハードルを解消することにつながったというところですかね。
そうですね。
うん、そこは多分相当大きいかなと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。まあ、その、こう、導入していくみたいなところの、こう、ファーストステップみたいなところ、いろいろお聞きしたいなと思ってたんですけれども、まあ、そういった形で、まずそのトライアルの中で、こういろいろ何ができるかっていうところを皆さんでこう試していただいて、じゃあこう実際に導入しようっていった時にこう何から手をつけられましたか。
何からというのは具体的にどんな感じですか。
どういうふうに始められたかみたいな感じですね。例えば何でしょう、その今の、リグレッションのテストケースのこうものを、まあ、頭から自動化していったとか、何かそのテスト設計を自動化のために作り直して見直したとか、どういった、まあそのいきなり全部自動化しようとすると結構その、いきなり全部ってなるとすごいこう、なんでしょう、先行きが見えなくなってなかなか進まないと思うんですけれども、最初の一歩踏み出すっていうところで、まあどういう形で具体的なこう、ステップを踏んでいったのかなっていうところはお聞きしたい感じですね。
なるほど。そういった意味では、本当に、まあ最初はフィジビリティ調査からも、ちょっとそれも始まっているんですけれども、まあ最初の当初の目的であった、まあリグレッションをカバーするって、まあそれ何のためかって言ったら、まあリリースする時点で品質の担保をしないといけないというところで、求められる品質って何なのかっていうところをもう一回見直すところから始めて、で、そういった まあそこで得られた観点とかいうのを、いろいろと、まあいろいろと出てくると思うんですけども、まあ、それでまずオーティファイで実現できるかっていうところをまず最初フィジビリティ調査でしましたと。で、大体ある方ちょっとおおむねいけそうだとなって、まあ本輸入に入るんですけれども、その段階でもう本当にもうオーティファイ向けにとか自動テスト用に最初からもうテスト要求分析から入ってテスト設計をしてっていう形になります。
じゃあもう既存のリグレッションの、あ、ごめんなさい、どうぞ。
あ、もともとのリグレッション項目あったんですけれども、やっぱそれは手動でやること前提だったので、
うん
うん、やっぱどうして自動化するには合わないかなっていうのがあって、まあ、ちょうどあれで言うと、なんだろう、せっかくモビリティテクノロジーっていうなんかそんな車の会社なので、車関係の会社なんで車に例えると、手動テストというと、まあ手動テストはまあ手でカタカタやるのと、あとオーティファイっていうのはまあ自動でいろいろとテストしてくれるって言って、まあその辺の部分っていうのは、車に例えるとエンジン部分かなと、
うん、
テスト実行部分というのが例えばエンジン部分になるのかなというのがあって、で元々リグレーションテストというのは手動でやる前提で作られたテスト、まあ言ってみれば車なんですね。 そう、指導用のエンジンで動く車だったんですけれども、そこにオーディファイっていうなんかすごい、また指導用のエンジンを持ってきて乗せ替えたとしても、まあ、普通にうまく動かないよねっていうのが、そうだろうねっていうのがあったので、まあ、だったら一緒のこと、オーディファイっていうエンジンに合わせた車を一から作っちゃおうという感じで、テスト設計を、まあ、一からやったようなイメージですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。めちゃめちゃ参考になります。なるほど。求められるクオリティの最低限みたいなところからされたというふうにおっしゃってましたけれども、具体的にはどういうところになるんですか？そのクオリティの定義というと。
そうですね。まず、最初そこだけ言うとちょっと抽象的なんですけども、改めてもう一回、まあ、オーチファイでフィジビリティ調査するときに何ができるかって確認するときに、多分まあ画面の構成とか、どんな機能があるかっていうのを一通りまた洗い出して、で、その中でちょっと開発チームとか、まあ、PDM とかと話し合いながら、こういう機能は絶対リリースするときに担保しておかないといけないよねっていうところをもう一回洗い出してやっていたような感じですかね。なので、
なるほど、なるほど。
これですね、PGBT の調査のちょっと延長線の話になっちゃうんですけど、そのさっき今ニコが言ったように、その改めて機能とか画面とか全部洗い出してとかって、で本当に全部作り直してですね、その表独自の観点表みたいなのを全部作って、で観点と画面機能に対して全部オーティファイを当ててですね、ここできるできないとか全部それを表にしてやってたんですね。なのでその表が出来上がった時に、あ、これだったら例えば5割ぐらいカバーできそうだが見えたんですよ。それがやっぱりすごく大きかったですね。私も見てたんですけど、やっぱり予算を取りに行くときでも、やっぱりどのくらいできるのってやっぱ言われるじゃないですか。この目安を事前に全部こう洗い出してくれた、まあ、そのもちろん精緻ではないんですけど、そう、できる見立てがもう見えてた、可視化されてたので、そこは私も予算取る側の人間としてでも、いや、これだったらいけそうだね、じゃあやっていこうか、今後仕入れていっていこうかみたいなところに踏み切れたっていうのも大きかったですね。
なるほど、なるほど。なかなかそうですよね、その自動化始めるにあたってそこまでこう見積もられてる方ってすごい少ないかなっていうふうに思ってて、そこまでされてるの本当にすごいなと思いました。そうするともう、だから、あれですよね。もう、その、削減効果の見立てみたいなのは、もうかなり具体的には見えていたというところで、もうこれならいけるぞってところで、もう導入決定いただいたという感じですね。
そうですね。まさにそうです。
なるほど。ありがとうございます。で、実際まあそういった形で、こう、まあ、導入していただいて、まあ導入時とか、まあ運用時、にこう何か工夫されたところとかあればぜひお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。
そう、
これは、まあ、導入時はニコさん話したもん、運用は私が言ってもいいか。
そうです、まあ導入時はあれですかね、まあまず最初一番頭にあったのはやっぱ俗人化させないようなシステムにしないといけないかなというのが、自動化って、まあ、オーチファイだけじゃなくて、オーチファイを使って、自動テストをするみたいな、その辺も含めて、運用も含めた全体のシステムをちょっと作らないといけないかなっていうのがあって、で、その上で、人は固定化しちゃいけない、まあ、俗人化しちゃいけないというところがあるので、まあ、そこに、いろいろと最初の計画段階から、最初立ち上げるところからちょっといろいろと考えてはいましたので、具体的にはもう全部、資料化して、見える化して残すですね。多分、そういったところはもう最初から、やることは考えてましたね。まあ、どのステップで何を見てるのかみたいな、まあ、項目書みたいな、指導でやるときの項目書みたいな形で、ちょっと自動用のそういった項目書っていうか、まあ、何を確認してるかみたいな、そういった表はたくさん用意して、で、誰でもシナリオメンテできるような仕組みとか、その辺を全部やるようにしてましたね。
なるほど。じゃあもうその作られたシナリオに対して、もう詳細なこう説明をドキュメント化されていったってことですね。
そうですね。並行して、シナリオ作成すると同時に、まあそういったドキュメントもセットで作るようなイメージでやっていけば、結構、形が やったのが結構、もうそれ今になって結構有効だったなっていうのは。そうですね。運用始めたのどんどんメンテ必要になってくるのに従って、やっぱああいうドキュメントっていうのは必要だったなっていうのが分かってきたんで、それは良かったです
、ね。あれだよね。自動化を進めていく上で、まあ、計画書を、まあ、作ってたんですけど、まあ、マイルストーンとか含めてですね。まあ、その中にもう最初から教育みたいな視点も入ってて、並行してシナリオを作るマイルストーンと並行して、人を教育するとか、そのナレッジ貯めていくっていうのは常に並行して動いてたって聞かれてたので、まあ、そこも、独人化しないで、いろんな人ができるような仕組みに、まあ、最初から構想してたっていうところも結構大きかった
です。すごいですね。計画が、すごい緻密な計画を立てられて実行されてる感じですね。
そうですね。
すごい。
最初、導入時に多分あと考えたのは、佐賀さんあれですよね。やっぱあれ、効果測定の方法は、いろいろと最初検討してやりましたよね。
そうですね。なんか、自動化って、こう、人によってはね、自動化やると人の工数減るよね、みたいな。単純な、こう、いや、そういうことじゃないんだよね、ってとこもあって、じゃあどういう効果を出していこうとかっていうところのすり合わせ、まあ、結局データを取っていくためには、なんか仕掛けなきゃいけないじゃないですか。仕掛けなきゃいけない。このシナリオをいっぱい作る前段階から2個とはどういう効果測定をしていこうかっていうところをすごいすり合わせてやってるんです。そこがずれちゃうと、やっぱりちょっとね、ただ自動化を作ることが目的だけになっちゃって、そうじゃなくてっていうところをしっかり抑えながら、じゃあシナリオをどう作っていくか、どういうふうに効果を出していこうかみたいなところをすり合わせながらシナリオをちょっと作っていったってところも大きかったかもしれないです。
なるほど、なるほど。結構なので、そのそうですよね、こうその効果みたいなところって結構やっぱコスト削減みたいなところもあると思うんですけれども、まあそのなんかさっきそこだけではないよねっていうお話もあったと思うんですけれども、こうなんか効果測定についてはどういう考えでその自動化をしていこうと決められたんですか？
とりあえず効果っていうのは何かっていうのは、多分、まあ、OKNG の数ではなくて何かしらの数字で出さないといけないっていうのがまずありまして、そう考えた場合、まあ、自動実行の効果って何だろうなって言ったら、やっぱり手動でできることを自動でやることによって、まあその時間が浮くっていうのがあるかなと思うので、まず最初各シナリオで、まあ、どれくらい、まあ、それぞれのシナリオを手動でやった場合どのくらい、なんだろう、コースがかかるかっていうのを全部洗い出して、まあ、算出して、で、それで、まあ、一回このシナリオやったら、これぐらいのコースが、指導コースが浮きますよ、みたいな形で、どんどんコースを出していった形になりましたね。で、最終的にそれが積み積もって結構いい数字になったんですけれども。
そうですね。だから、なんだろう、もともとやれてなかった今回の自動化を導入したところの、まあ、スコープはもともとやれてなかった、ほとんど手動テストでもやれてなかった部分。
あ、なるほど。
なんだろう、今まで手動テストのところを完全に置き換えたわけじゃなくて、手動テストでもできなかった領域をさらに広げ、自動化でカバーしていこうっていうところですけど、テストのカバレッジを もっと広げようっていうような取り組みなので、だからまあ人的な話をすると人数は変わらないんだけど、人数以上のことができてるよっていうようなアプローチで攻めてるっていうところがあるので、だからまあ一概に個数削減ではなくて、
すごい
っていうアプローチです。
何人分の作業を自動化でカバーしたよっていう、そこを数字で出していくよ。
なるほど、なるほど。そうですね。結構なんか自動化って削減みたいなところに目が行きがちな感じはするんですけれども、そもそもだからあるものを減らしたわけではなくて、なかったものをカバーしたっていうことなんですよね。
そうです。なので、結果的に、まあ、カバレッジがすごい広がるので、結果的に、まあ、品質の信頼性が上がるわけですよね。で、上がることによって、まあ、その市場バグだったりとか、そのエンジニアのパフォーマンスが上がるとか、まあ、いろんな付加価値が出てくるので、そういうところのコスト効果っていうところを目的としているっていうところが結構大事。
なるほど、なるほど。まあ、なのでそのカバーレッジを人手で当てるとなると、こんだけの工数がかかってたはずというところから、こう、その差分をこう ROI というか、 いう形で効果として出すという形で決められたんですね。なるほど、めちゃめちゃ参考になるされてます。確かに、そうですね。で実際 あ、どうする、何かありますか。
導入後のなんか工夫とかでしたっけ。あと、
あ、そうですね、運用時の工夫みたいなところも、はい、
あ、運用時の工夫は、まあ、これも結構工夫をしてましてですね、まあ、Motify さんでテスト実行自体は、まあ、やっていただけますし、まあ、それなりにこう、まあ、リザルトが出てくると思うんですね、テストのリザルトが出て。ただ、まあ、もちろん Motify さんなので見れるんですけど、じゃあ、それをこう集計したいとか、ちょっと分析したいとか、いろいろ多分各社さんあるかなと思うんですけど、まあ、弊社はそれはあるので、じゃあどうしようかってなった時に、まあ、オートバイさんで API が提供されてます。じゃあもう API 使って、オートバイさんから実行結果を自動で取得して、もう自動、自分たちでレポート、もうデータ手動で引っ張らなくても自動で全部引っ張ってくるような結果を集計するツール作っちゃおうみたいな感じで、まあ、作ったってところも、まあすごく工夫した点。とにかく自動実テストの自動実行だけじゃなくて、自動実行に関連する各作業を自動化するみたいなことも並行して結構ずっとやってたっていうのが、結構やっぱり運用コストを少しでも下げたいっていうのがやっぱあって、こういうところでやっぱり工夫をすごくしたっていうところはあります。
おー、なるほど。すごい、そのレポートの部分、なんか詳細をお伺いしてもいいですか。どんなレポートを見てらっしゃるのかとか、どういうデータを集計してどういう分析をされているのかっていうところ、非常に気になります。
ニコさん、回答できそう
か。そうですね、まあ、基本的にあのウェブの結果画面にあれをベースにはなっているんですけれども、各シナリオでどんな風にやったかっていうところと、まあ、そのシナリオの中身と、で、OK とか NG になる場合って結構あって、で、NG の場合も本当に機能的な不具合なのか、こっちのシナリオ的な要因なのかっていうのは多分パッと見、聞く場面はわかんないので、で、そのままだとレポートとしてはちょっとダメなので、まあ、それ分析するためになんか、いろいろと分析しやすいようなやつとか、まあ、分析結果とかっていうのをまとめるような、各シナリオ単位で、まあ、そういった分析をするためのなんかそういった、まあ、フォーマットっていうか、まあ、その辺が入ってるようなイメージですね。あ、その辺はちょっとどうしても人の手にはなるんですけども、分析自体は。レポートのフォーマットをそのまま持ってきて、OKNG が入った状態で入ってきて、あとは最後人の手でちょっと結果まとめという、自動化特有の、まあ、あの、コースになるんですけども、そこをやっていくようなイメージですかね。
ああ、なるほど。はい、その
結果まとめをもうより、簡単にしやすくするための施策と思っていただければいいかなと。極力人は本当に人がやらないといけない分析のところに注力できるため、注力可能になるようなためのなんかツールみたいな。
なるほど。そうするとこうイメージとしてはこう結果の一覧を取得してきて、その結果が例えば失敗だった時に、こうなんで失敗だったのかみたいな、こう原因をタグ付けするみたいな形で、後から、じゃあこれシナリオの問題でしたとか、本当のバグでしたみたいなのをつけておいて、最終的にじゃあそれがどのぐらいの割合あったのかみたいなのを見えるようにしたみたいなイメージですかね。
そう
ですね。で、障害的にはまだできてないんですけど、やっぱそれを定期的にこう取り込むことによって、まあ、だいたいこう全シナリオみたいなのを毎回回したいんですけど、弊社のやり方として。で、それをこう蓄積することによって、まあ、定点加速できるので、まあ、どういう状態の時にどういう場が出たのかっていうところも全部こう分析が要因になってくるんで、まあ、そういうところも見据えて、そういう自動取得するようなツールを作ったっていうところも、ちょっと先を見据えてあったりします。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの辺のレポーティングのところは、あのうちも機能として強化していこうと思ってるので、はい、ちょっとどんな観点でみたいな、またちょっと別途深くお聞きできたら非常に嬉しいです。はい、
で、そうですね、細かいところだと、今だとあれじゃないですか、モティゴエさんってテスト実行するとスラックバーンって飛んで、ね、毎回飛んでくる、はい。で、やっぱお試しでやってるテストシナリオもあれば、これ本ちゃんテストシナリオみたいにいっぱいあるんですよ。で、それが全部通知来ちゃうと、まあ、どれがじゃあ見ようかっていうところが分かんなくなっちゃうので、そこも今制御、MOT 側で制御してて、まあ、こういうキーワードがあったら、これを自動で取り組むみたいなところも、 全部作ったりもとかしてるんで、そう、まあちょっと、まあ結構それを工夫してるっていう感じです。
おお、すごい。なるほど。じゃあ、その、あれですか、受け取る、スラック側で何かスクリプトを組んで出し分けるという
そうです。
か。うん。
まあ、そうですね。スクリプトを組みつつも、それをスプレッドシートに連携して、で、一回データを、本当に取り組むデータだけはスプリッドシートに溜め込んでいきます。で、溜め込んだデータに関しては、あとは人間が選択をして、ボタンを一回押せば、全部結果をバッとしとく取れる、みたいな仕組みにしてある。だから、不要なものは入ってないよ。必
す
要
ご
ない
っ
もの
す
だけなんです。ここまで一応やってる。作り込んで
お
やってます。
それはどなたが作られたんですか？澤田さんが作られたんですか？ニコさんが作られたん
ほとんど私です
ですか？おお すごい。
ほぼほぼ。
具体的にはあれですか？ Google スプレッドシートとかを使ってみたいな感じなんですか？
あ、そうっすね。スプレッドシート。ガスいっぱい書いて。
なるほど、ガス会って感じですね。すごい。なるほど。相当
そう、すごいニ
す
コ
ご
ニ
い
コ
工
しな
夫。
がら作ってましたもんね。
え？何？
すごい楽しそうに作ってましたよね、あの時も。
もう楽しくやってましたよ、私。もう、普段、組織マネージ、まあ、あんまりこれ話、あれなんですけど、組織マネージメントとかちょっと、腕が鈍るんで、こういうタスクが来ると私ももうすぐ飛びついて、やるっつって、作るっつって。
いいで
楽
す
しくやって
ね。
ました。
確かになかなかね、こう、マネージメントしてるとコード書く機会がなくなってっていう。
そう
ところで
そう。
すよね。
はい。
なるほど。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。で、まあなんか工夫の流れで、こう、まあオーティファイの中で、こう、特に活用した機能とかあればっていうふうにお聞きしたいと思ってたんですけど、まあまず API すごいご活用いただいてるんだなっていうふうなところは非常に理解できましたし、なんかあと、こういうのよく使いましたとか、あったりしますか？
そうですね。細かい機能とかでもいいですかね。
あ、もちろんです、もちろんです。
まあ、もちろん、ステップグループは普通に使ってたりはしますね。あれは今までね。あと、最近できた、チェックつけて、ステップのコピペとかっていう。あれも結構、すごい、便利ですね。まあ、あれがリリースされたのは、ある程度シナリオ組み上がった後なので、本格活用はまだできてないんですけれども、メンテとかであれはすごい便利。機能かなっていうのがあるんですけど、ね、一番便利なのはやっぱでも、さっきもお伝えした通り、やっぱスニペットの豊富さですかね。
なるほど。スニペットの機能ですね。
そうですね、はい。入れて、そうですね、もう、まあ、シナリオの中に簡単に入れて、リターンにしたやつを別のところで、まあ、使ったりとか、そういったところは結構、あれは便利でしたね。
おお、JS ステップですね。
あとあれだっけ、ニコさんあれ、URL 置換とかもそうだよね。有
ああ、そう
置
ですね。URL 置換はすごい使いますね。あれ便利です。はい。
置換。あと、ステップごとのメモだよね。メモいっぱい書いてるでしょ。ステップごとにメ
メ
モつ
モ
く。
もそうです。
ああ、そうですね。その辺ちょっとお聞きしたいと思ってたんですよ、そういえば。シナリオ個別にこういろいろと、なんでしょう、仕様を書いてらっしゃるっておっしゃってたので、こうメモの部分とか、説明文みたいなところ使われてるのかなっていうふうに考えたんですけれども、あれをこう使いいただいていろいろ説明を書いているみたいな形なのか、なんかまた別でこう管理されてるのかみたいなというと、どういう感じなんですか？
全く同じ内容を書いているというわけではないですかね。ドキュメントの方には。シナリオの中の、まあ、メモっていうのは各ステップの、細かいステップ単位でなんかメモを残すというイメージなんですけど、ドキュメントの方は確認する、なんだろう、ブロック単位でちょっと、このブロックではこういうふうに確認します。何ステップから何ステップまではこういう確認をしますと。そういった形で残しているものなので、ちょっと流度が違うかなと。
ああ、なるほど。ステップ2から4はこれをやってますみたいなメモをドキュメントに書かれてる。
こういう手順で、こういう、チェックをしてますみたいなのを、ちょっとですね。まあ、一覧表みたいな形で作ってるよね。
なるほど。
なので、相互に保管をし合ってはいるとは思うんですけれども、全く同じというものではないですね。
なるほど。その辺も理想的にはオーティファイに のシナリオページに入れられたら良いものですか？
そうですね。
うん。
そうですね。シナリオページっていうか、シナリオのメモとかその辺のところに何をやってるかっていうのは、あれば、すごい助かるかなとは思います、ね。
これあれですか、こうなんか2ステップ目から4ステップ目まではこれをやってますみたいな、その1ステップごとの説明文じゃなくて、うん、複数ステップのグループに対する説明がつけられると、その、なんでしょう、今やられてることがカバーできそうなイメージです。
そうですね。うん、ただ、メンテするときは直接シナリオを除くよりも、そっちのドキュメントを見て、そこから追うことの方が結構多かったりはするんですよね。うん、1個のシナリオだけじゃなくて、複数のシナリオを同時に直さないといけないとか、まあ、共通機能とかやった場合ってあると思うんですけども、そういうのは1個1個のシナリオ開いてみると、やっぱりちょっと大変なので、もともとドキュメントの方で一元管理するシートとかあって、まあ、そこから追いながら、シートを見て、ドキュメントを、シナリオ単位のドキュメントを見て、修正点とかを見て、でそこからまあ、シナリオ、それぞれのシナリオを飛ぶっていう形になるので、ですね、もうシナリオの中で、まあ、ブロック単位で何をやってるかっていう情報はもちろんあってはいいと思うんですけれども、うんうんうん、かといってドキュメントの方がなくなるというわけでは決してないと。
なるほど、なるほど。ああ、よくわかりました。うんうん、そういう意味では、こう、運用の仕方としては、こう、ドキュメントを規定にされてるってことなんですね。
そうですね。
うんうんうんうん、なるほど。ああ、ありがとうございます。非常によくわかりました。そうですね。で、まあ、先ほども、ちょっとお話にありましたけれども、まあ、効果測定というところで、導入前の、こう、状況と、こう、導入後の、こう、まあ、現状というところで、まあ、どういう効果、変化があったかっていうところを、詳しくお聞きしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
これはサードさんからですかね。
これ
どれどれですか。私のもはい。
そうですね。まず大きな変化は、まあ、自動化がある程度、まあ、カバレッジとしては大体7割ぐらいも実現してるんです。すごい、すごいんですけど。
すごい。う
ん、で、まあ、7割実現できたら、まあ、大きな背景としては、今回やった、まあ、この弊社のドライブチャートの、画面。プロダクトなんですけど、まあ、結構リードあんまり登録系の画面があんまりないので、基本的にリード系の画面が多かったので、まあ、そことの OTY さんとの相性が結構あったかなというところもあって、まあ、7割ぐらいいったというところもちょっとあるかなと思うんですけど、でやっぱり一番の変化は、やっぱり先ほど冒頭でも話したように、やっぱりいろんなタイミングで瞬時に実行ができるというところがある。でやっぱりどうしても開発側でリファクターしたいとか、あとはね、例えば言語のバージョン上げたいとか、いろいろあると思うんですよね。で、そういう時って今まではテストやれてなかったんですけど、今はそれを瞬時に全機能チェックお願いします。すぐ依頼が来て、それを瞬時に対応できる、テストで動作確認できるっていうのは一番大きいですね。で、やっぱりその中でも、リファクターとかやった時にも、そこでバグを検知したりとかですね。実際に効果が出ているので、実際にエンジニアからいろいろちょっとね、今回自動化や、まあ、取り組んでどうだったかっていうような、まあ、ちょっとヒアリングをね、させていただいたんですけど、やっぱり彼らから来たのは、やっぱ本当に助かるっていうところと、やっぱりすぐに全画面を網羅的にリグレッションテストを行えるっていうのは、まあ、本当に非常に安心感があっていいな、みたいな。っていう、まあ、そういうところも見えてきているので、本当に、なんだろうな。すごい成果っていうか効果、うん、は我々が思ってた以上にやっぱりエンジニアに対する効果っていうところはすごい大きいかなって。
心理的な安心感というのがかなり高まったというところですね。
そうですね、やっぱりそこは大きい、うん、やっぱりエンジニアの方もやっぱり我々にテストをお願いするときやっぱり少しね、こう我々の状況だったりとか動作状況やっぱ気にしながら
お願いしていいかなみたいな。
そういう。うん、そうそう、今や。ただ、今まではそこを我慢しなきゃいけなかったのは、そこを我慢せずにやってって言って、分かりましたって、すぐできるっていうところは、すごい大きいかなって、プロダクト全体に対しては大きいかなっていうところがいますね。
うん。うんうん、まあ、それによって、こう、不具合に、こう、早い段階でこう気づけるようになってきたっていうところですかね。
あ、そうそうそうそうですね。うん。うん、ここは まさに。狙い通りな部分ではあるんですけど、うん、まあ、それが本当に実現している ところを体感すると、やっぱりこの自動化の恩恵っていうのをすごい味わえてるなっていうところは感じます。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。
さっき導入時のところでお話そびれちゃったんですけど、確かに導入する段階でも開発の人たち結構巻き込んだりはしてたんですよね。うん、こういうの作るからこういうふうに使えるよっていうところを、うん、どんどん巻き込んでやっていたので、まあ、実際運用にした時も結構できたよって言ったら、じゃあ使ってみようっていう形にすぐすんなり入れたので、うん、
そうね、最初からエンジニア巻き込んでたのは大きかったね。エンジニア巻き込んで、じゃあどういうことができるんだみたいな、その期待値みたいなのが、まあ、エンジニアの期待値とやっぱりテストエンジニアの期待値ちょっと違ったりもするんで、お互いの、要求だったり、期待値みたいなところのすり合わせができたんで、それをすり合わせた上でシナリオを作ったりとか、運用をやったっていうところもあるので、だから結果的に、あ、やっぱこうなったんだ、よかったよかったっていう感じの、やっぱり、あれ。反応が出たっていうの、いやこうじゃないんだよねっていう反応じゃなくて、ああやっぱりこんなに効果ある、うん、
なるほど。確かにその辺は導入前に皆さんのこう期待値みたいなのをすり合わせておくというか、理解しておいて、こういう状態になったらいいよねっていうのを認識合わせしておくっていうのは非常に大事そうですね。
いや、そうそう、そこはすごい大きいか、うん、大きいなと思って、改めて、
うん、なんか具体的にこうエンジニアさん側のこう期待値みたいなのってどういうところだったんですか？
やはりリファクターとかやった場合、まあ、開発してる本には別に影響ないだろうって思って、ちょっとコード書いただけだけども、思いのやるところですごい不具合出ちゃったりとかっていうのは、まあやっぱ全、そういうのを経験してた人たちなので、で、そういったのがちょっと自動化によって、まあ、リリース前に簡単にテストで潰せるっていうところ、そこが多分一番大きかったんじゃないですかね。
うん、なるほど。ありがとうございます。先ほどのこうお話にもあったこう、まあ、導入の効果測定というところで、なんでしょう、今までやれてなかったところのカバレッジをこう、まあ、上げることができたというところで、まあ、それをこう例えば人手でカバーするとこんぐらいかかってた、かかるんじゃないかっていう予想を最初に立てていただいてたと思うんですけれども、うん、そこは実際にやってみてこういかがでしたか？その期待通りだったのかどうかみたいなところなんですけど。
期待以上ですよね、佐賀さんね。
期待以上ですね。
すごい。
はい。
なんかこう、
具体的に。ただやっぱり、そうですね、やっぱり、ただ、まあ、いろいろ私もこう、費用対効果みたいなのをずっと算出しててですね、うん、いろいろ計算はしてる。ただ、やっぱり、それなりにこう、実行頻度がないと、やっぱりコスト、運用コストをより下回るところがあるので、だからある程度一定の運用フローを回して回数もそれなりに実行しないとちょっと効果は薄いかもしれないですね。うん、なんでまあ私の考え、まあ、いろいろ計算したところと、まあ弊社のやり方はその全シナリオテストっていうのを結構回したりするんですけど、それをだいたいこう月4回ぐらい回すとですね、非常に効果が高いっていうのは、まあ、あるっていうのは見えてる。なので、逆にこう、開発期間が他人の状態とか、まあそういう状況だと、まあ実行期間も減ったりもするので、まあその単月とか見た場合は、もしかしたらコスト、効果はないかもしれないですけど、ただこう、長いスパンで見たときに、まあ定常的にそういう確認が行えるっていう状態であれば、オーティファイさんの、まあ、ツールの、効果っていうか、成果
っていうところが大きいかなっていう感じです。なるほど、ありがとうございます。確かに、まあ、自動化ね、そのまあ4回以上回すと移りが来るみたいな話とこう近しいところですよね、おそらく。
あ、そうですか、そうです、うん、まあ、自動化って最初はこうね盛り上がるんですけど、
そうですよね、
うん、慣れないためにもやっぱりちゃんとこう的に効果を測ってで、うん、その目的とかもちゃんと今のプロダクトの状態でこのシナリオテストいいんだとかっていうところも、まあ、定期的にやっぱり確認しながらやっていかないと、うん、やっぱり伝えちゃうものは結構多いので、そういうところもちょっと意識してやっていかないなっていうところは感じてます、
うん、ありがとうございます。なんかその効果の部分って 具体的になんか数字とか教えてもらったりすることって可能だったりします？
どういうふうに言えばいいんだろうな。
どうなんでしょう、なんかそのまあ人手でカバーするのであればこのぐらいかかってたみたいなのは、まあ実際こんぐらい減りました、減りましたというか、まあ、減ってはいないと思うんですけども、かかってたっていうのが、ね、逆に言うとまあオーティファイでまあゼロないしはこうなったみたいなとか、はい、
でそうですね、じゃあちょっとコースレースで話をすると、今弊社で全シナリオテストっていうのが、まあ、すごいシナリオが組んでるやつがあるんですけど、それを人間が仮に全シナリオテストをやった場合の数って大体、まあ、15人日とか16人日ぐらいかかるような、
めちゃめちゃかかりますね。
そう、すごいすごい膨大な項目数って言うんですだっけ、1400とか1500ぐらいあるんで、まあ、それの7割ぐらいの割合なんですけど、それをやるのに、まあ人でやると大体15、6人。それを、まあ、単純にオーティファイさんを使えば、16人日分自動でやってくれるっていう。
おお。
シンプルに。
なるほど、なるほど。
それを3回、4回やっていけば、もうすごい。
そうですね、
バイバイです
。4回回したら62日みたいな話ってことですね。
あ、そうです、そうです、3人月なので
。なるほど。
効果は。
そう。実際、こう、もう4回以上、どのぐらい、月、大体どのぐらい回してらっしゃいますか、今、このフルリグレッションって。
2月から5月の間で17回です。
大体月3、4回ぐらいなんでね、平均するとね、
うんうんうん、そうですね、4回ちょいみたいな、うん、なるほど、どう、
今後はまだ分かんないか、
そうですね。ただまあいろいろと今後も、まあ、最初から結構実行機会をやっぱ増やさないといけないっていうのはやっぱり最初から想定してたところもあって、うん、まあそういった意味でもちょっと最初からちょっと開発に入っていただいて使ってもらってたんですけれども、まあ今後、まあ今回、まあ2月から5月のいろいろと結果出して、でそれちょっとまあシスの方、あの開発チームの方も、まあその情報とは共有していて、まあ効果あるねっていうのは分かってるので、で彼ら的にももうちょっといろいろとこういうのもやってほしいっていうのはいろいろと要望が出ているので、でそういうのがどんどんどんどん実現できれば実行機会っていうのはおのずと今後も増えてくるので、でそういった意味でちょっと、うん、そうなってくれば効果とかもある程度確保できるかなと可能性になってくると思います。
なるほど、なるほど。そうですね、そこにこう、まあ、つながると思うんですけど、まあ、今後どうされていきたいかみたいなところも最後にお聞きしたいなと思ってたんですけれども、まあ、この自動化の取り組みっていうところもあると思いますし、 QA 全体、まあ、はたまたもう開発全体みたいなところもあると思うんですけれども、まあ、今後どういったところにこう取り組まれていきたいか、まあ、この今後の展望みたいなところを教えていただけますか。
そう、
あ、どうぞニコさん、どうぞ。
実施担当から言うと、やっぱり運用工数をちょっとさ、どんどんどんどん。まあ今はそんなかかってるわけではないんですけれども、まあ、より日当たり効果を出すためには、その辺の運用コストっていうのを下げていかないといけないので、まあその辺の何ができるかっていうところ、まあ検討からなんですけど、まずそこは取り掛からないといけないのかなというのがあるのと、やっぱ開発の中の CI/CD の中の仕組みの中にもちょっと、こういったオーティファイの N2N のテストっていうのもちょっと組み込んでいきたいなと。まあその辺をちょっと考えてますね。あとはあれ、佐藤さんあれですよね、今はドライブチャートだけですけども、ドライブチャート以外のプロダクトにもというところもありますよね。
そうですね、弊社はウェブ系のプロダクトいっぱいありますので、このドライブチャートで、まあ、やった、成果だったりナレッジみたいのは溜まってきて、まあ、もっと溜めていかなきゃいけないんですけど、それは溜めてですね、まあ、弊社に横展開してってですね、まあいろんな領域に染み出していければいいなっていうところはすごく、まあ、あるなってところと、あとはまああれだよね、ゆこさん、複雑なケースの自動化とかもチャレンジしてみたいな話みたいな。
そうですね、はい、
うん、
やっぱりデータの問題とかでなかなか実現できなかったりところもあるとは思うんですけども、その辺もちょっと開発などチームとちょっと協力しながらいろいろと解決できていければ、もうちょっといろいろとテストできるかなと
思って。 テスト環境のデータ整備みたいなところができればテストできるあのケースが増えていくという感じですかね。
今本当にOutify実行用のテスト環境は、まあうん、あのデータベースのテーブルというか、まあ、データは全部作ってあって、でデータある程度は作ってはいるんですけれども、やっぱり、まあ、今ドライブチャートって揮発性のデータも結構あったりして一定期間で削除されてる、そういうのってやっぱ自動化で使えないじゃない
ですか。そうですね。
データっていうのは機械式して。ただそこをまあ何かしら返しむとうまいこと調整して、まあなんとかその辺うまいことリサイクルできるような仕組みをちょっと作ったりとかするって、まあそんなイメージですかね。
なるほど。
まああと、やりたいことはいっぱいありますけど、うん、そうですね。お伝えしたように、やっぱりテスト自動をね、自動的にやれるのはいいんですけど、やっぱりそれをしっかり、まあ、どういう品質状況なのかっていうところを、定期的にこう可視化して、定期的に観測してってですね、ちゃんと可視化する仕組みがまだできてないので、その辺もしっかりちょっと作っていきたいなっていうところがありますね。まあ、あとは、まあ、自動化っていうよりは、まあ、あれなんですけど、まあ、本当に機械に任せられる部分は、機械に任せられるようにして、で人がやることで価値が見出せる部分にこう注力できるような、まあ、状態にしていきたいっていうのは、まあ、ちょっと部全体としては思っているところがあるので、まあ、そういうところで Outify さんの力を借りながら、こう人が注力できる環境っていうところをよりこう、なんだろうな、構築していっていきたいなというふうには思います。
ありがとうございます。もうまさしく我々のミッションですね。機械にできるところは機械にやらせて、人が人にしかできないことをするっていうのがもう本当我々のミッションなので、はい、そこのお力添えができれば非常に嬉しいです。
そうですね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、でそうですね、ありがとうございます。いろいろとお話がお伺いできました。最後に御社のこう、まあ、宣伝タイムといいますか、まあ、これ、ポッドキャストですので、はい。お聞きいただいている方々に、こう、何か採用中ですとか、まあ、こう、アプリ使ってくださいとか、いろいろ何かあれば、ちょっと宣伝していただければと思いますが、いかがでしょうか。
なるほど。で、言うとですね、今、弊社はですね、まあ、特に、まあ、私の部署ですね、我々の部署、クオリティマネジメントの品質管理やってる部署なんですけど、今、本当に採用強化中です。で、本当に今人手が足りないというか、まあ、よりこう一緒に、いろんな課題だったり難しい、ね、局面とかを一緒にこう共感しながら、変化と成長に楽しめる人っていうのは本当に欲しい。ただ今すごい市場はね、すごく今戦国時代ってところもあって、なかなか採用がうまくいってない部分も、まあ本当にこういう弊社の中で自動化の取り組みだったりとか、まあ、いろんな取り組みは並行してはやってるんですけど、本当にまだまだ、人手が足りないっていうか、まあ、足りないところもあるので、まあ、一緒にそういうところの難しいところへのチャレンジとか、うん、いろんなところにこうチャレンジしていきたいっていうところの人を本当に採用していきたいなと思って、はい、興味があればカジュアル面談とかも全然やってますので、はい、気軽にお声かけしていただければ。
ありがとうございます。はい、カジュアル面談のなんかリンクとかあったりするんですか。
ミーティーとかあるん
で。ああ、
ミー
ティー、
はい、
じゃあちょっとそういったリンクをちょっと、はい、
この
ポッドキャストの方に貼らせていただいて、はい、
はい、わかりました。
宣伝ができればと思いますので、ありがとうございます。あと何か話足りなかったこととかはなさそうですか。大丈夫ですか。まあ、だいぶお話していただいたと思う。
そう。なんか要望を出せば、ニコ。
ああ、そうそうそう、要望、ああ、そうなんですよ。ああ、ちょっとさっきお聞きしたかったんですけど、そう、運用工数の削減みたいなところって、Outify がお力添えできるところって何かあるかなって気になってたんですけれども。
そうですね。まあ、要望でも、もう、ディノさんにはお伝えはしているんですけど、
うん、
細かいところだと、なんだろうな、結果をもうちょっと見やすく、
ですよね、
問題の箇所にちょっとすぐ行けるような仕組みがあると、うん、すごい、まあ、分析にかかるコースがちょっとずつ減っていくんじゃないかなというのが、例えば、 要確認になったところをちょっとそのステップだけちょっと絞り込んで表示するとか、そういったケースですかね、うん、あとはやっぱウェブでエラー出たとコンソールエラーとかもやっぱりこちらの方のユーザーの方でもちょっと見れるような仕組みに合ってるとちょっと
出ます。あ、多分聞いてらっしゃいますかね、もうすでに。
ちょっとだけなんか裏ではもう仕組みはもう作っていて、あとはちょっといつリリースするかっていうところっていうのはちょっと、
あ、間もなく出ます。
オンラインミーティングで、あ、間もなくですか、
ね、本当に間もなく出ます。はい、もうちょい。
それ結構開発チームたちもすごいみんな気になってたところなので。
おお、なるほど。
もうそういうのを得るといいよね。
間もなく中の間もなくです。
はい、ありがとうございます。
さっきのそのエラーのところをこう早くたどり着けるようにっていうのは、なんでしょう、今こう結果画面ってすごいこうたくさんクリックしていかないとそもそもシナリオの結果にたどり着かないっていう問題があると思ってるんですけれども、それ単純になんか例えばエラーがあったシナリオだけ絞り込んで表示してそのシナリオをパパッと見れるみたいなとかでも助かったりします。
そうですね、それも助かると思います。あと一番やっぱ大変なのは、何らかの地味に大変なやっぱ要確認の箇所、まあ、NG ではないところであるとは思うんですけれども、やっぱり要確認っていうのは、まあ、テストする身としては結構気になるところで、なんで要確認だったのかと。で、多分ステップ150とか200近くあると、で、要確認が下の方にあると、180ステップ目とかにあると、そこまでずっと探して追っていくのって、やっぱ地味に時間かかって
ます。ああ、じゃあ要確認までこう上からピョンと飛べればいいですかね。
そうですね、はい。
これピョンと飛べるような。次みたいな。うん、
要確認のステップだけ表示させるとか、まあ、何でもいいと思うんですけれども、まず要確認の場所に、どこに出てるかっていうところまでポンって飛べる仕組みがあると、すごい嬉しいです、
ね。なるほど。ありがとうございます。確かに。これはそうですね。ありがとうございます。はい。結果の画面の改善というのは、Q3 の中には入ってますので、はい。こちらは取り組んで、うん、はい。まあ、ちょっといつどんな形で出せるかっていうのはまだ何とも言えないですけれども、次に、やるものの、上位、リストの上位に入っているというところはお伝えできます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、複雑なケースのカバーみたいなの、複雑なケースってどんなものを想定されていらっしゃいますか？
そうですね。基本的にデータをいじったりする系のやつなんですけれども、まあ、先ほど言った揮発、のデータをちょっと
気圧性のやつ、
うん、なるほど、はい、長いですか、まあ、3ヶ月、2ヶ月、3ヶ月で消えちゃうようなデータを、まあ、常にいつでもオーディファイで確認できるようなちょっと仕組みを作らないといけないので、まあ、どちらかというとオーディファイの仕組みを使ってというよりはテスト環境をどういうふうに
作っていこうか、そうですね、データの部分ですね、
バックヤード側の話になってくるので、
うん、あ、じゃあこれはさっきの部分があのほとんどという感じなんですね、
うん、どっか、あとはでもそうですね、基本的にやっぱり最初リグレッションから、まあ、やってたような内容をカバーするっていうところから始まっているので、テストケースもやっぱりシンプルなのが多かったっていうのがあるので、うん、なので普段の普通のがっつりテスト、がっつり機能テストするとき用のなんか複雑なケースとかっていうのも、まあそのうちちょっと何点かカバーしていければいいかなっていうのはちょっと漠然としたものではありますかね。
もうちょっとこうシナリオ、かなりシナリオっていう感じのテストっていうところなんですかね。
そうですね、
うん、はい、なるほど、ありがとうございます。まあ、この辺もこう何かここができないと難しいみたいなこうあれば、ぜひぜひフィードバックいただければと思います。
はい、
ありがとうございます。はい、ではそんなところになりますかね。はい、いろいろとお話しいただきありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。